ございます。福田ダニエル、初めての方もいらっしゃいますが、日系3世です。日系アメリカ人3世で、父の方から言って実は4世なんですが、ひいおじいちゃんがもうすでに、日本からアメリカに引っ越してですね、それこそ第二次世界大戦の前にもう引っ越してたので、ですから、一見日本人に見えるかもしれませんが、中身はアメリカ人です。そんなことでですね、今日はですね、最後のお祈りという話で話してみたいと思います。最後のお祈り。昔々から始めますね。昔々、僕が生まれる前の話ですね。ずっと前の話。あるところにお母さんとお父さんがいました。そしてお母さんとお父さんには二人の子供がいました。で、その二人の子供を連れてですね、サンディエゴ、カリフォルニア州サンディエゴとアメリカですね、のところにですね、おじいちゃんとおばあちゃんのお家を訪ねに行きました。そんなところでですね、家族一族揃ってですね、昼食の時間になりました。そしてなんと、みんなで、カップラーメンを食べることにしました。みんなで一族揃ってカップラーメンを食べてですね、この家族はですね、クリスチャンの家庭でですね、食事の前にお祈りをするということで、お祈りすることになりました。さあ、お祈りの時にですね、みんな目をつぶって手を組んでですね、一人だけ目をパッチリ開けている人がいました。それはお父さんです。この家族のお父さんはお祈りする時は目を開けるという、なぜかわかんないんですが、そういう習慣があってですね、いつも目を開けてお祈りしてるんですね。さて、お祈りの真っ最中に、このお父さんがいきなりわーっと叫びました。おお、なんだなんだってびっくりした。誰かがいるーって、廊下に誰かがいるーって、ってみんなびっくりして、真っ最中でお父さんがいきなり立ち上がって走り始めるんです。廊下走って玄関に走って、そしてですね、玄関の音ですね、カチカチカチカチカチカチカチカチって音がドアのノブがしててですね、お父さんがですね、玄関にあるレンガを一つ二つ持って、うわーポーンとですね、ドアを蹴っとですね、ドアと反対側にいた不審者泥棒ごとでですね、吹っ飛んでですね、気絶したんです。で、そんな時にですね、要は一言で言うと泥棒だったんですね。で、その吹っ飛んだ泥棒と、もう一人廊下で走ってた泥棒二人組、早速警察に電話してですね、警察は、よくやってくれましたって、この人たちずっと探してたんですって、その地域をずっと集団的に組織的にですね、泥棒してった、犯罪組織だったんですね。なぜこの話をしてるのか、この話実はなんですね。それ。この話ですね、このお父さんっていうのは、僕のお父さんなんです。僕のお父さんなんで、この話してるんですが、なぜこの話を説教の枕にするかというとですね、お祈りするときに皆さんは目を開けてますか、それとも目を閉じてますか。どっちでもいいんですが、目を開けても目を閉じてもどっちもでもいいんですが、要はですね、お祈りするときは、心を開くのはでも大切なんですね。目を開けても閉じても何でもいいんですが、要はお祈りというのは神様に対して自分の思いをぶつけるという、神様とのコミュニケーションなんですね。ですから目を閉じた方が集中できるということで、習慣的に多くの人は目を閉じて手を組んでるっていう形なんですが、実際国によっては目をパッチリみんな開けてるお祈りするクリスチャンの教会とかもあります。いろいろとあるんですね。要は神様に気持ちをぶつけるお祈りですね。今日はですね、そのお祈りについて、特に最後の言葉、お祈りの一番最後に何て言いますか。アーメン、アーメンの前にイエス、そうですね、イエス様の名によってお祈りします。アーメン。 In Jesus name we pray Amen って言いますね。そうなんですよ。 In Jesus name we pray、 それどういう意味なんですかねって考えたことありますか。なんで In Jesus name we pray アーメンっていつも言うんですかね。日本ではイエス様の皆によってお祈りしますアーメンですが、なんでですかね。ステパノってご存知ですか。スティーベン、英語で言ってもわからない。ステパノですね。ステパノで、聖書に出てくる、使徒行伝に出てくるんですが、すごい、初代教会のリーダー的存在の人でですね、説教をガンガン語って、すごい方だったんですが、 まあ、使徒行伝6章ではそのステパノの顔が輝いてるっていう記録されてるんですね。ピカピカー輝いてる、うおーってびっくりしてですね、この人は何者だっていうような場面があったり、そしてステパノだけじゃなくて旧約聖書時代にもモーセ、預言者モーセもですね、十戒を授かった時にですね、まあ、神様と接した後山を登り、降りてきた時にですね、顔が光ってたって記録されてます。顔が光る、顔がピカピカって光ってる人に皆さん会ったことありますか？実はですね、僕の友達でですね、まあ、文書伝道ってピンポーンピンポーンって訪問してですね、神様の、ことを紹介したり聖書のことを紹介したりする、まあ、文書伝道って働きでですね、アメリカに友達がいます。その友達がですね、ある日文書伝道を出かける前に、まあ、聖書をですね、まあ、毎朝読むという習慣があって、まあ、デボーションでですね、そこでまあモーセがピカピカーって光った顔のお話を読んで、うわー、自分も顔が光ってみたいって思ったんですね。まあ不思議なことを思う友達ですね。顔が光ってみたい、じゃあ今日はちょっと訪問してる最中に顔がピカピカーって光ることをお祈りしてみようっていう面白い発想の友達なんですよ。自分はそんなこと考えたことないんですが、まあそういうことを考えてお祈りしたそうなんです。真剣に今日は顔が光るようにと。まあさて、訪問しますね。本が売れるんです。ああ、でも誰もあんた顔光ってるねとは言われないんですね。ずーっと一日に訪問して、本たくさん売れるんですが、まあ普通にただ売れて終わっちゃったと。紹介して会話して終わった。はあ、顔光んなかったのかなってがっかりしてですね。まあ終わりました。さあ、早送りして数週間後ですね。3週間後。手紙が届いたんです。事務所に。その事務所にはですね、数週間前、ある青年が私たちの家を訪れました。本を抱えて、明らかにこれはなんか宗教か売りに来たなっていう感じでした。普通は訪問販売とかそういう訪問は一切お断りなんですが、覗いてみると、なんか光ってたんで開けてしまいましたって、顔がピカピカ光って、この人は何だって、この青年は何だと思って、夫婦で目をパッチリして驚いたままに、言葉の返す言葉もなく、そのまま本を全部持ってた本8冊全部買ってしまいましたって。そしてもう光ってて光っててびっくりして、その後本を読んで、まあ手紙をこうして書いてますっていう手紙が届いたんです。でそれをですね、顔が光ってた、この人一体誰だって、青年の名前は覚えてないみたいなんです。で連絡取ったら、ああこの青年が実はこういうお祈りしてたっていうのを分かって、まあ、ああ答えられたんだって、まあ、顔が光ってたらしいんですね。光ってて普段は開けない人が開けて本を買ってくれたという不思議なお話でした。顔が光る、どういう意味なんですかね。まあ私たちクリスチャンとして、まあ、聖書を読んでいる中、まあ、聖書では暗闇と光という例えがありますね。その真理を光、そして真理ではないのを暗闇、そしていろいろとなんていうか希望とかそういうものが光、いいものが光で、ちょっと混乱とかそういうものが暗闇っていうような表現でされていますが、私たちは神様は光を与えたいんですね。私たちに光を与えたいんです。まあ、さてお祈りに戻りますが、お祈りの最後にイエス様の御名によってお祈りします、アーメンって一体何で言うんでしょうか。使徒行伝、使徒行伝公録19章ですね、ちょっと開きましょう。使徒行伝公録19章、使徒行伝公録19章はこれ実はですね、新約聖書の、250ページですね、50ページですね。使徒行伝公録19章の11節からお読みしますが、これ実は聖書の中で僕が一番と言ってもいいぐらい好きなお話です。まあ one of my favorite ですね、一番ではなくて、まあ結構大好きなお話なんです。不思議なお話なんです。19章、使徒行伝公録19章11節からですね、本当に面白いお話なので、まあせっかくなので10節ぐらいですが、聖書をちょっと読んでみたいと思います。使徒行伝公録19章の11節から、251ページ。神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われた。彼が 身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人にやってると病気は癒された。悪霊どもも出ていくことであった。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい試みに主イエスの名を唱えてパウロが述べ伝えるイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出したと書いてあります。真っ裸に逃げたんです。悪霊に攻撃されて。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると銀貨5万枚でにもなった。このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していった。この魔術の本、銀貨5万枚って書いてありますが、これ何なんだろうと。まあ大体銀貨1枚が1日分の給料、まあ報酬ですね。ってことは5万枚っていうのは5万日間働いたってことですね。まあ5万日間、まあ大体単純計算で1年に週6日間働くとしてますね。週6日間働いたとしても、この銀貨5万枚っていうのはなんと100年以上の給料となるんですね。100年以上、ものすごい大金です。ものすごい大金の魔術の本なんです。魔術、witchcraft、magic、arts ですね。魔術の本に頼ってたんですね、この人たち。しかもこれよくよく読んでみますとですね、背景とか見ますと、この魔術の本持ってたのはクリスチャンたちだったんです。初代教会のクリスチャンたちでも魔術の本を持ってたんです。でもここで改めてイエス様のな、このパウロとこの、7人の息子たちのこの占い師たちの行動を見て、わっ、こんな魔術の本いらないって燃やす決意をしたんですね。魔術の本、まあ、人間は私たち今の世界も昔の世界もみんな何かに頼りたい、何かちょっと頼れるものが欲しい、何かすごい力、奇跡、なんかそういうのが欲しいって心の底ではみんな思ってるんだと思うんですね。ですからこの人たちは魔術の本というのを持ってたんですね。でもここでもう一つポイントは、このパウロがいろいろといろんな病気の人を治したりしているところで、ああイエス様の名によってって言ったらなんか治ってるみたい、なんか呪文なのかな、なんか魔法の言葉なのかなって、それを真似したんですね。真似したら治るどころか悪霊が逆切りして飛びかかってきたんですね。あんたたち誰だって、パウロ知ってる、イエスを知ってる、お前は知らないってボーンって飛びかかれて真っ裸にされて大恥かいたんですね。これはなぜかというと、彼らはイエス様を知らなかったんです。イエス様を知らなかったんです。パーソナルコネクション、これその個人的なイエス様を知らなかったんですね。だから問いかかれた。イエス様の名によってお祈りするというのはどういうことかというと、それはイエス様の名によってお祈りすれば何でもかんでも無条件で何でも祈りは答えられるってわけではないんです。何でも叶うってわけでもないんです。だどういうことなのか、イエス様の名によってお祈りする。もう一箇所聖書を読んで、いきたいと思います。ヤコブの手紙。4章。ヤコブの手紙。4章。新約聖書の425ページですね。ヤコブの手紙4章、1節から10節なんですが、ヤコブの手紙って、まあ、これ実は、皆さんご存知かもしれませんが、イエス様のお兄さんなんです。そうなんです。まあ、お母さんは違いますが、イエス様のお兄さんが書いた手紙なんですね。十字架に、もちろんイエス様が地球に行った時には、兄弟誰も信じなかったんですが、十字架でかかられて復活して、蘇られた後、結構イエス様はやっぱり救い主だったんだって信じるようになった兄弟とか、周りの人もいたんですね。その中の一人が、まあ、ヤコブっていう方なんですが、ヤコブの手紙4章、1節から10節、ちょっと読みたいと思います。 何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は傲慢な者を敵とし、謙遜な者には恵みを与えている。だから神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ行きます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。非常に、考える言葉ですね。この言葉だけでも、考えるだけでも、何時間でもかけることはできますが、ここにですね、お祈りの原点というか、お祈りの意味というのも含まれていると思うんですね。これは、お祈りというのは、神様に近づく。神様との関係、それがお祈りなんですね。神様とのコミュニケーション。そして、本当に、ここにいろいろと手を清めなさい、心のさらな、要するに思いを神様と一致させる。神様の御心は一体何なのかって探るっていうのがお祈りの意味の一つなんではないかというところですね。マタイによる福音書28章、開いてください。有名な箇所ですね。マタイ28章、18節から20節、新約聖書60ページですね。And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world.って書いてあります。日本語では読みます。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。一切の権能、一切の権、一切の、英語では power、 ギリシャ語では dunamis、 ダイナマイト、ドカーン、ダイナマイト的な power、 権能、権威、 dunamis、 ダイナマイト。だからあなた方行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、と書いてありますね。これが大宣教命令と書いてありますね。ここにはですね、イエス様には全ての権威、権能、力、パワー、デュナメスがあるんですね。ですからイエス様の名前によってお祈りします、アーメンというのは、ある意味このイエス様の権威のもと、イエス様の力のもとでお祈りするんです。私たちが偉いからとか、私たちがどうこうではなく、これはもう全てイエス様の名前をお借りしますって、イエス様、あのイエス様の名前を書いてこのお祈りを捧げますという意味なんです。すごいことなんです。イエス様の権威のもとでお祈りする。もう一つですね、使徒行伝、本当に読んだら面白いです。使徒行伝、使徒行伝では本当に初代教会の、人たちがどのように生きてたか、どのように暮らしてたか、そういうのを見れるんですが、もうびっくり仰天、ところてんなんです。もうすごいことがたくさん起きるんです、使徒行伝では。で、使徒行伝なんですが、使徒行伝で起きたことも今も実は起きてるんですね。一つ本でですね、Heavenly Man、 そうだ Heavenly Man、 日本語でも訳されてます。天国の人って本なんですが、すごい本です、おすすめです。天国の人って本なんですが、それは何かというと、中国でキリスト教会がものすごい勢いでポーッ ハウスチャーチっていうんですが、家庭集会がものすごい勢いで成長した、その家庭集会の動きを始めたリーダーの一人が書いた、まあ、お話なんですが、もうびっくり、いろんなすごいこと、すごい献身的なこと、まあ、中国は共産党的な、そういった、環境の中、信仰を自由に持っていけない環境の中、どのようにクリスチャンたちが生活しているかっていうお話があるんですが、その方は、まあ、中国から逃げて今、ドイツの方に住んでるんですが、まあ、素晴らしい本です。まあ、その本、の、まあ、もしチャンスがあったら読んだらすごい面白い本なんですが、使徒行伝の3章6節にはですね、こんな言葉があります。使徒行伝3章6節、ペテロが言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。Silver or gold I have none, but what I have I give you in the name of Jesus, in the name of Jesus, stand up and walk! って書いてあるんですね。イエス様の名によって歩きなさい。まあこれですね、病気で歩けない人が、いたところ、パウロがそう言って、本当にその場で歩いたという場面なんですが、そういうような出来事がものすごい記録されてるんですね。すごいことです。もう一つ、ヨハネ第一の手紙5章、ヨハネ第一の手紙5章、ヨハネ第一の手紙5章の14節から15節、お祈りとは何かと考えたときに、この聖果は非常に大事な聖句だと思うんですね。ヨハネ第一の手紙5章、447ページですね、新約聖書447ページ、ヨハネ、第一の手紙5章14節から15節お読みいたします。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということがわかるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。神の何事でも神の御心にかなうこと、神の御心にかなうこと、これが大事ですね。神の御心にかなうこと。お祈りするときに僕は2つあるんです。大事なこと、イエス様は何よってお祈りするってことを考えたとき、2つ大事なのは、1つはヨハネ14章13節に書いてあった、私の何よって願うことは何でも叶えてあげるって、何でも叶えてあげるの前の条件は、私の何よって願うこと、これが大事です。これが条件です。私の何よって願うことは何でも叶えてあげる。じゃあ私の何よって願うってどういう意味なのか、それはイエス様の名前にを使って、イエス様の存在、名前っていうのは存在、その人の品性、その人の栄光も表しますね。ですからイエス様の名前によって願うこと、イエス様の御心にかなった、イエス様の存在と沿った、そんな願いだったら何でも叶えてあげる。そしてこの二つ目は、神様の、まあ、この、5章14節には神の御心、そしてさっきも権威と言いましたが、要は簡単にまとめますと、イエス様の何よってお祈りするっていうのは、イエス様の権威のもとに立って神様の御心を求めることなんです。それがイエス様の名によってお祈りするという意味なんです。イエス様の権威のもと、力のもとに立ち、そして神様の御心を求めるという、神様の御心に全てを委ねるという意味なんですね。ここにですね、まあ、最後のお祈りって題名なんですが、なんで最後のお祈りなんですかということなんですが、まあ、最後のお祈りというのは、まあ、ある意味ですね、私たちは、お祈りするというのは、神様に委ねるという意味なんです。神様に頼るという意味なんです。神様に頼る。そしてもう、この人生、いつ何が起きるか、わからないような状況、そんな中、もう、ある意味毎回も全て、何が起きようが、どんな状況に落ちようが、神様に全てを任せますという感じの、それがイエス様の名によってお祈りするという意味でもあるんですね。最後にですね、マタイによる福音書26章を開いてください。イエス様がゲッセマニってところでお祈りしている場面ですね。マタイによる福音書26章、36節から これはですね、イエス様が十字架に、書かれる前ですね、マタイによる福音書、26章36節、新約聖書の53ページですね、26章36節読みます。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペテロ及びゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。40節、それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペテロに言われた、あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。この杯というのは、黙示録に出てくるんですが、まあ、その、最終的に罪人に対して与えられる杯、怒りの杯って書いてあるんですが、それがまさに十字架なんですが、永遠の死、第二の死、イエス様はこれ、いや、経験しなくていいんだったら、どうぞこれ取り去って覗いてください。でもしかし、私の思いではなく、あなたの思い、あなたの御心が、なされますように。と祈ってたんですね。私たちにこの救いの希望を与えたいために、しかしあなたの御心が行われますようにとイエス様がここでお祈りしている場面ですね。お祈りの最後にはイエス様の名によってお祈りします。アーメンと言います。それはイエス様の権威のもとに立ち、そしてイエス様の御心に全てを委ねるという意味が含まれています。イエス様に頼る、神様に頼るという意味が含まれています。そしてそれには、その本当の意味でイエス様の御名によってお祈りするって、本当の意味でそのお祈りをするには、やっぱりそのイエス様、神様って一体どういう方なのかって知る必要があるんですね。そしてどうやったら神様のことを知るか、どうやったらイエス様って一体どういう方なのか知るか、それは聖書を通して知ることができるんです。聖書を読みながら、あ、神様ってこういう方なのかって理解しながら共に歩んで、そしてお祈りしていく、それが、まあ、信仰生活だと思うんですね。今度お祈りするときですね、ぜひ考えてみてください。その最後のその瞑想してみてください。イエス様は何よってお祈りするって一体どういう意味なのか。イエス様、それは救い主、神様、創造主の何よって、全宇宙の王様の何よってお祈りするってことは、なんかすごい特権、すごいことなんだなって改めて考えてみてください。最後に一つ聖句を開きたいと思います。箴言三章旧約聖書ですね。旧約聖書の993ページですね。旧約聖書の993ページ、箴言3章の、5節から7節ですね。箴言3章の5節から7節お読みします。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ、悪を避けよう。お祈りという特権、神様との会話というのは誰でもできることなんです。いつでも、どこでも、誰でも、必 神様は私たちとコミュニケーションを取りたいと願っているんです。それは私たちがどうやったら神様とコミュニケーションを取るか、それは一言神様に思いを向けることなんです。それだけなんです。それだけで神様とコミュニケーションを取れる、すごいチャンスなんですね。最後に一言お祈りしたいと思います。お祈りします。神様、もしかしたらここには将来が見えない、進むべき道が見えないと迷っている方がいらっしゃるかもしれません。どうぞイエス様の名によって願います。どうぞ神様、どうか進むべき道を示してください。もしかしたらこの中では病気の家族、または、この中に病気を持っている方、または、友達が病気の方いらっしゃるかもしれません。どうぞイエス様の名前によって願います。どうぞ神様、どうかあなたの平安がありますように。病気で苦しんでいる中、どうぞあなたの平安が送られますように。そして将来朽ちることのない新しい体、永遠の命という確信を今一度心の内にお送りください。もしかしたらこの中では仕事、学校、人間関係で悩んでいる人たちがいらっしゃるかもしれません。どうぞイエス様の名によって願います。どうぞ神様、今一度あなたの知恵とあなたの愛をお送りください。この人間関係、この様々な関係の中を考える中、どうぞあなたの知恵と愛をお送りください。罪や誘惑、悪と正義の葛藤などなど、私たちは常に向き合ってます。どうぞイエス様の名前によって願います。どうぞ勝利をください。敗北感、罪悪感、様々な思いの中、どうぞあなたの勝利をください。そして今日、あなたの平安をください。そしてどうぞ最後に、私たち一人一人に、聖霊の神様、どうぞ私たちの心の内に来てください。イエス様の皆によってお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。